ラジオミックス京都大谷大学ハッピーアワー。
FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺エリアの楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の馬瀬健人と
3回生の岡崎あかりと
教員中澤清隆です。よろしくお願いします。
お願いします。さあ今日は10月31日ということでハロウィンなんですね。
ハロウィンですね。
ハッピーハロウィンですよ。
馬瀬くん、なんかしました？
僕ですね、今日ではないんですけど、もちろん1週間前ぐらいですかね、サークルのみんなとハロウィンパーティーをしましてですね、みんな仮装して、みんなでお酒とかと、食べ物飲み食べしながら、ゲームしたりとかしてね、1回生と2回生が中心だったんですけど、そこでね1回生とも交流できましたし、本当になんかもういっぱい知らない後輩の一面とかいろいろ知れたんで、
ね、
めっちゃ交流できましたね。
よかったです。ちなみに何、どんな仮装したんですか、マスク？
僕持ってる仮装って着ぐるみのミニオンの着ぐるみしかないんですよ。
着ぐるみ
っていうか、もう何ですか、寝巻きみたいな、一式着るつなぎみたいなやつなんですけど、
ユニバでよく女子高生が着てるみたいな、そんな感じですね。
もうその通りです。ユニバに行くときに買ったやつなんですけど友達とそうみんなでミニオンコーデしようぜ言ってミニオン着て行ったんですけど、僕のその仮装の写真をね、サークルのバンドのみんなが見たんですよ、そしたらケントのミニオン気持ち悪いってみんなに言われてそんなこと言わないでおくれとか思いながらもね、まあね、大丈夫です。1回生の女の子から可愛い可愛いって言われたんで、それだけで僕は満足です。
優しいお世辞を
いただいて。お世辞って言わないでください。大丈夫です、本心だと思います。はい、
はい、この番組は皆様からのメッセージをお待ちしています。メッセージの送り先は公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、ファックス 075-432-5806、 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で FM870 ハッピー、ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは1曲お送りします。 Perfume でフラッシュ。
大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の馬瀬健人と
3回生の岡崎あかりと
教員の中澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリア内でお仕事や地域活動に取り組む方々をお招きしております。今回のゲストは空種プロジェクトから岸本千奈美さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、岸本千奈美さんはね、空種プロジェクトから来ていただいたんですけども、まずこの空種プロジェクトっていうのは一体何なんでしょうか？
今年15年目のお祭りで、もともとは立命館のお太鼓サークルが地域公演をしようと始めたお祭りなんですけども、
はい、
商店街で夏祭りのボランティア、空種祭りのボランティア企画などをしている団体です。
ちなみにどこの商店街なんですか？
新大宮商店街です。
もうすぐそこですね。
そこですね。
なるほど。この空種っていうのはどういう意味なんでしょうかね？
空種ですか？
はい。
ど
ういう意味なんでしょうか？
どういう意味なんでしょうかね。
ですか、気になる方はウェブでですか？
そうですね。ちょっとツイッターの方を見ていただけると嬉しいです。
あ、なるほど。空種プロジェクトのツイッターがあるみたいですね、なるほど。じゃあそのもう一つ聞いたいんですけど、その種プロジェクトのこれ成り立ちっていうのは、はい、その和太鼓サークルからって今言ってはったんですけども、
はい、
もっとちょっと詳しく聞かせていただいてもいいですか、成り立ちについて。
もともと結明寺っていう、とこで、とこの外寺で使わさせてもらってて開いてたお祭りなんですけども、私15年目ということで、空色チルドレンっていう、の児童施設と、あともともと基地としている新大宮みんなの基地っていうとこ の3つを使って今年はお祭りをさせていただいたんですよ。
おー、結構大規模に。
そうですね、大きくなりました。
うーん、何人くらい今年は来はりましたか？
今年は30名来ていて、プロジェクトのメンバーですか？
あ、そうですね、メンバーとあとお祭りにもどれぐらい来てなったのかな。
祭りはちょっと今年は雨 で、
そうですよ、ね、
あまり来てくれなかったんですけど、メンバーとしては全体で30名います、
はい、
主に京都産業大学の1回生現代社会学部の子が多いんですけども、他にも立命館大学、大谷大学さん、聖火大学さんといろんな大学が入っていて、すごい楽しい団体です
。うーん、本当に30人もいたらもうなんかすごいいろんな案が出て盛り上がりそうですけどね、お祭りとかも。
そうですね、盛り上がっても夜まで収集がつかないみたいな。ね、
うーん、なるほど。まあ、先ほどその雨でね、あの今年はちょっとなんかなかなか来れなかったっていうのあったんですけども、その雨やったけど今年の様子他にちょっと聞かせてもらうことってできますか、お祭りの
今年の様子ですか、でも雨の中でも来てくださった帯おじの皆さんとかの近くに住んでいる方も来ていただいて、なんか地域ってあったかいなって本当に思って、私は子供ブースで基地のその中でやってたんですけど、すっごい雨でもうドアガンガン鳴るし、今雨の中、
そうね、最近毎週末台風がね、
そうなんですね、
だから日曜といったら雨みたいな感じですもんね。
でもマイク持ったままそこの新大宮商店街とか北大路通りとかね、回ってくれて、告知もみんなで看板急遽作ってそれ来て歩いたりとかできることはやったんですけどね。
なかなかね、台風に勝つのは難しい。
そうですね。今年は雨女、雨男が多かったんですかね。
なるほど。ちなみにどちらですか、岸本さんは？
私は曇りですね。
あ、初めて聞きましたね。
基本的に全ての行事曇りですね。
一番いいかも。
暑くな、なくて、
暑くなくてい
いで、ね、雨でもなくて、
そう。
ちなみにあの、ね、子どものコーナー今年、ね、担当されたということなんですけども、はい、なんかどういったことをやろうっていうふうにみんなで準備してたんですか？
今年はあの紙芝居っていう初めて案が出て、空色チルドレンさんで紙芝居をやらさせていただいて、基地の方では塗り絵とスライムとプラ板をやらせていただきました。
子供がすごく喜びそうなのばかり。
そう、でもスライムの中にあのキラキラのラメを入れて、めちゃくちゃ可愛くの色もつけることができて、すごいね、企画してたんですけどね。
すごい残念ですね。
本当に、はい、
その子供ブースっていう話が今出てきたんですけども、
はい、
子供ブース以外にはどんなブースがあったりしたんですか？
とガレージブースと商店街ブースとありますね。
それはそれぞれどういった内容なんでしょうか？
どういった内容、そうですね、4つのブースに分かれてて、あの比較的にそんなあんまり話は聞かなかったんですけど、あの幕作ってステージ出る人とか、そうですね。
雨の中大丈夫でした？ステージ、
ステージは中止になりました。
あー、残念。
そうですよね。
なんか出し物とかあったんですよね、もちろんそのダンス的なものですか？
そうですね、ダンスも考えてたり、あの前でギター弾いてアコースティックギターで演奏だったり、ラップとかも準備してたんですけどね。
もう今に今流行りですもんね、ラップはね。なるほど。その岸本さんはそのスラダネプロジェクトとして、まあ、なんかここ頑張ったなみたいなのありますか、今回？
ここ頑張ったな、そうですね。できるだけ地域の皆さんと関われるように、あの暇な時間はここや商店街ブラブラ歩いて街歩きって、私自身の目標としてはこの新大宮商店街で一つおすすめできるお店を見つけて、そこを語れる、みんなが語れるような街にねしていけたらなと思いつつもやっております。
じゃあ結構新大宮商店街には馴染み深い感じなんですか？
そうですね、最近ちょっと顔を覚えてもらったかなって感じですね。でもまだまだです。
ちなみになんかお気に入りのお店ってどんなところがあるんですか？
のまだ入ったことはないんですけど、気になってるお店は、うん、食堂があって500円で食べられるんですよ、うん、でそこのおばちゃんがすごい優しいって聞いてて、なんか500円でなんかおかずとご飯とかいろいろ出てくるんですけど、もしおかずがなくなった場合でもおばちゃんがなんか食べ、若いやんから食べみたいなんでおかずくれるみたいな、え、あったかそうみたいな。
もうそれは僕が行くしかないですね。もうね、
食べちゃいますか。
ここ二人はもうグルメ担当なんで、あ、
まさかの
おすすめなお店。
そうですね、もう全然もうぜひぜひ共有していきたいですね。
そうですね。
今ね、大学 の、まあ、あの1回生だっていうことなんですけども、はい、これまでそういう、こう商店街ブラブラしたりっていうこととかありました？
そうですね、私が長岡京市に住んでるんですけど、
私も長岡京市です。
そうなんですか、はい、
すごいところで共通点が、
ま、そうね、長岡京市をブラブラするのが好きで、そうですね、長岡天満宮ら辺でなんか美味しいご飯ないかなとか、白猫食堂っていうところがあるんですけど、そこが好きでよく行ったり、あとカフェ、カフェっていうか喫茶店みたいな、昔ながらの喫茶店とかでご飯食べるのが好きで、
もともとそうね、商店街にこう馴染みがあって、まあ、大学来てからもこういうね、近所の商店街で、ね、いろいろやってみようっていうの面白いですよね。
結構なんか長岡の方もそうなんですけど、結構京都の商店街、私が知ってる限りの商店街では割と賑わってるところが多いんで、まだまだ過疎してる地域とかもいっぱいあるんで、そこはまたチェックして賑やかにしていきたいですよね。
そうですね、
商店街のまあ新しいところいっぱい見つけていけたらなと。そうですね、お互い僕らもそうですね、ゼミの一環でやってますし、
はい、あ、そうなんです
か、はい、いいかなと思っています。はい、また後半ではですね、また岸本さんのまた個人的な自身のお話を聞いていきたいと思いますので、はい、では前半はこの辺で、はい、それではここで一曲お送りします。欅坂46で風に吹かれて。
大谷大学ハッピーアワー、本日は
2回生の真瀬健人と
3回生の岡崎あかりと
教員の中澤京高でお送りしております。
後半も引き続きスラタネプロジェクトから岸本千奈美さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。ではあの前半にスラタネプロジェクトのことをお伺いしたんですけど、後半は岸本さん自身のお話をお伺いしていこうと思っています。
はい、
岸本さんはあのスラタネプロジェクトになんで入ろうと思ったんですかね。そのきっかけとかあればお話ししていただけますか。
もともと現代社会の諸問題っていう授業があって、はい、そこで原田蓮也さんがスラタネプロジェクトのことを話していて、もともと町おこしに興味があって、はい、あ、ぜひ参加したいと思って友達誘って行ったんですよ。それがきっかけですね。
なんかその友達とかと一緒に入ったんですか。
そうですね、でも商店街ライブの方にその子は行っちゃって、私はやっぱ町おこしがしたいから空種プロジェクトの方に行って。
ちなみにさん自身あの、はい、空種プロジェクトに入って何か自身が変わったとかありますか。
そうですね、もともと高校時代が人見知りで、本当に家と学校の往復しかなくて、でも本当に人と目も合わせられないくらい人見知りで、今もすっごく緊張してるんですけど、で大学に入って空種プロジェクトに入って人前で話すことができるようになって、自分自身表現する力が増えたなとか、そうですね、あとは企画することがもともと好きだったんですけど、詩を言葉にするっていう力、さっき言ったんですけど、あとはコミュニケーション能力、地域の人と触れ合う機会が多いので、じゃあね、上がったなと思って。
そうですよね、なんか地域の人と関わると年代が全然違うので、もうなんか趣味の話とかじゃなではなくて自分自身の引き出しがもう要求されますよね。
そうですね、いろんな刺激がねあってね、落語とか興味なかったんですけど、落語のことを教わったりとか、
お
ーわーって
改めて教わると結構面白いんですよね。
そうなんですよね。
あ、もう岸本さんもじゃあ落語はできるんですね。
あ、できないです。聞くだけですね。
聞く専門の方ですね。
聞く専門の方ですね。
なるほど。
でも聞くのもだいぶ面白いですよ
ね、うん、そうですね。あんな風にね、面白く話せたらいいなと思いつつもね。
お笑いの原点って言われますもんね。
う
ん、
そうなんですか。
初めて僕も聞きましたけど。
そうですよね。
そうですか。私は以前そう聞きました。
へー、
はい、その空種プロジェクトでどういう関わりがありましたか。その商店街の方以外にも。
商店、そうですね。もともと京都産業大学の人たちしか知らなくて、うん、そこで初めて立命館大学さんとか、うん、大谷大学さんとかと話す機会が増えて、うん、ね、いろんな友達できましたね。
他校の人と話してると面白いですよ。
そうなんですよね。授業のシステムとか全然違うし、うん、みたいな。
学校の大きさも規模も違いますもんね。
立命館綺麗だなと思いつ
つ。大谷はどうでした？
大谷まで行ったことないんですよ。
あ、本当ですか？
めちゃくちゃ近いですよ。
もうですよね。
スタジオからまたぜひ文化祭とかあるので。
そうですね、
はいはい、ぜひ遊びに行きたいです。
岸本さんが今回空種プロジェクトに関わって 1回生で関わったという感じなんですけど、はい、来年に向けて岸本さん自身空種プロジェクトをどう変えていきたいというのはありますかね。
そうですね、まず今年が雨で中止みたいな、うん、7月からずっと準備し続けてて、うん、もう夜もね寝る時間もないくらい頑張って、うん、初めてね熱中できるような、うん、だったのですごく残念で、ぜひね来年リベンジして今年よりもさらにパワーアップした空種プロジェクトにしていけたらなと思いつつも、うん、そうですね、まあ、不安だらけですけどね。
うん、もう本当にどんなことがあってもいいような準備だけ万端にしておけばね、うん、本当に備えあれば憂いなしって言葉があるぐらいですから、うん、ね、でもまあ考えてたんですもんね、雨の時のことも、
う
ん、
まあ、でも後から振り返ったらね、なんかそういうのも思い出やなっていう。
そうですよね。思い出の一つですよね。
大変やったなっていうことの方が結構覚えてたりとかするから。
なんかさらっと言ったら、あ、ちょっと記憶に残らない
です
ね。それ以外もなんか空種プロジェクト以外にもなんかしたいこととかって考えてらっしゃいますか？
そうですね、他にはプロジェクト演習っていう京都産業大学の、はい、授業を受けてみたいですし、うん、やっぱ世界にね行ってみないな、うん、海外に羽ばたきたいなと思いつつも、う
ん、その演習が海外に行く感じのやつなんですか？
あ、海外に行くプロジェクトもありますね。
うーん、すごいですね、壮大ですね。
ね、日本だけだと視野が狭まっちゃうんでね。
うわ
ちょっとかっこいいこと言ってみたかったですけ
どね。でも本当にその通りだと思います。
そうですね、まあ、今年のその様子とか、まあ、あとはそうですね、来年のこともそうなんですけども、空種プロジェクトのことってどういったところで知れますか？
そうですね、ツイッターのアカウントで空種プロジェクト2017って調べていただいたらもうすぐ出てくるんでね、ぜひフォローして、できればリツイートとかしていただけると幸いです。
じゃあではぜひ皆さん空種プロジェクトに興味を持ってツイッターアカウントを見てみてください。はい、ハッピートーク、本日のゲストは空種プロジェクトから岸本ちなみさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲お送りします。3代目 JSOUL BROTHERS で銀河鉄道999。
大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の馬瀬健人と
3回生の岡崎あかりと
教員の中澤清隆でお送りしております。
まずはじめにですね、先ほど流した、曲なんですけども、3代目 JSOUL BROTHERS で銀河鉄道999でした。大変失礼いたしました。続きまして種台ピックアップをお送りします。このコーナーではラジオを聴いている皆さんに知っていただきたい大学の魅力をご紹介します。今回は大谷大学文学部歴史学科准教授平野俊則先生をお迎えしています。こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ先生、今回はどういった展示を、行っているんでしょうか？
そうですね、テーマはですね、東本願寺の、まあ、徳川幕府というふうな、まあ、テーマでですね、まあ、やってるんですけれども、 去る、15年ですねにちょうど蓮如上人の、600回忌 の、ごめんなさい、誕生600年っていうのをやりまして、で去年が山科本願寺と、でそれに引き続き、歴史の流れを追ってですね、やりましょうということと、今年はご存知のように大政奉還150周年というようなことでですね、こういう展示になりました。
はい、なるほど。今回博物館で、大谷大学の博物館で展示していただいているということなんですけども、今回のこの、東本願寺と徳川幕府というのはですね、展示はどれくらいの展示品があるんでしょうか。
そうですね、全体だと今50点なんですけれども、うち今展示している前期という形で展示しているのはちょうど44点くらいになるかと思います。
なるほど。その44点ぐらいっていうのはもちろんそのあれですよね、博物館の中に ある展示品
ということですかね。そうですね、全て予想からお借りするってこともありますので、展示ケースの中でしっかり保管をするというようなことも大切になりますので。はい、
なるほど。その昨年とはやっぱり違った展示ということなんですけども、同じものというのはあるんですか。
同じものはないですね。
重なって
る、ただお借りしているところが違うので、同じ映像なんは出てますけれども、お借りしているところは異なります。
なるほど、わかりました。その40点、約44点の展示品なんですけども、平野先生が特におすすめの展示っていうのはどういった展示なんでしょうか。
そうですね、今回は特に徳川幕府ということですので、特に家康で秀忠、家光という、徳川三代ですねに関わる肖像画ですねを借りてきてますので、それをぜひご覧いただくのとですね、あと幕末は京都は政局のもう一つの政局になりますので、その中でですね、あまり知られていないんですけれども、東本願寺の中に東照宮って分かりますかね、徳川家康は神様に祀られますけれども、その社殿がですね、作られたと。その扉がですね、焼け残って今に伝わっていたんですね。この辺りは初公開ということにもなりますので、非常に見どころじゃないかなというふうに思います。
大谷大学初公開ですか。
あ、そうです。今まで東本願寺ではですね、少し、皆さんに見てもらったことはあるんですけれども、こういうふうないわゆる展示ですね、博物館の展示では初公開ということ。
すごいですね。
これはなかなかの目玉商品ではないですか。
商品じゃないです、展示品ですね。展示品です。はい、今回の展示品なんですけども、展示以外にもですね、フィールドワークも開催するそうなんですけども、そちらどういったものなんでしょうか。
そうですね、去る土曜日にもう一度講座をやってるんですけれども、今度来たる11月の11日ですかね、土曜日に今度東本願寺をフィールドワークっていう場所にしてですね、いつもは領土を参拝するという形なんですけれども、今回御殿の方ですね、いわゆる一般の人があまり行かないようなところ、で実は今東本願寺の中にですね、その幕末の様子が実は残されていると。例えば焼け焦げた跡とかですね、そんなところもありますので、そういったところをですね、今回の展示に合わせて少しご覧いただくというふうなことを企画しております。
それもちろん一般の方も。
あ、そうなんです、ただ入場制限がありますので、はがきでですね、応募していただくというようなことで、まだ若干空いているみたいですけれども、ぜひふるってご参加いただければと思います。
なるほど、そのはがきとかいうのをですね、どちらで確認できますか。
これは博物館の方のですね、代表電話がありますので、そちらにお電話いただければですね、よくわかるようになっております。
はい、わかりました。それでですね、最後にですね、改めてちょっと特別展の開催期間などのご紹介をお願いいたします。
は
い、
もうすでに10月のですね、13日から開館しておりまして、来たる11月の28日の土曜日まで、開館しております。で、大学の博物館ですので、日曜日がですね、また月曜日が休館なんですけれども、11月の20日それと26日の日曜日と27日の月曜日と、このあたりは開館という形で、展示しておりますので、ぜひ皆様おいでいただければと思います。よろしくお願いします。
はい、わかりました。ぜひ皆さん、大谷大学の博物館に足を運んでいただきまして、徳川幕府の世界を、ぜひ、見ていってください。
よろしくお願いします。
はい、 それでは谷大ピックアップ、本日のゲストは大谷大学文学部歴史学科准教授平野俊則先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで1曲お送りします。グリーンで扉。最後に大谷大学からのお知らせです。このコーナーでは大谷大学から地域の皆さんにご参加いただきたい様々なイベントなどの情報をお伝えいたします。本日のお知らせは2件です。まず1つ目は、今日の谷大ピックアップのコーナーにもご出演いただきました平野先生がご紹介の大谷大学博物館主催2017年度特別展東本願寺と徳川幕府をお知らせします。格別の関係があった東本願寺と徳川幕府について、創立に関わる資料や幕末の混乱期に政局の舞台となった歴史をご紹介しています。今年は大政奉還から150周年の節目の年です。歴史の大きな転換を迎えたその舞台をぜひご覧ください。開催期間は11月28日火曜日まで。原則日曜日月曜日は休館ですが、11月20日26日27日は特別に開館しています。観覧料は一般と大学生が500円、小学生中学生高校生は無料です。会場は大谷大学北門から入ってすぐのコール館1階博物館です。駐車場等はございませんので、公共交通機関をご利用の上お越しください。
続きまして、大谷大学学園祭指名祭谷大のリアル共に作ろう我らの祭りについてお知らせします。今年の指名祭は11月10日金曜日午後4時30分からの前夜祭を皮切りに、11日土曜日12日日曜日にわたって開催されます。期間中はお笑いライブやトークショー、コンサートなどの企画のほか、模擬店も多数出展します。ぜひお楽しみください。学園祭に関するお問い合わせは大谷大学学園祭実行委員会、メールアドレスはすべて小文字で shimeisai.otani@gmail.com shimeisai.otani@gmail.com まで。以上、大谷大学からのお知らせでした。それでは最後に1曲お送りします。高橋優で明日はきっといい日になる。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。さあ、今日はですね、空種プロジェクトからね、1回生の岸本さん来ていただきましたけども、はい、ね、ちょっと興味深いですよね、お祭りを自分たちで作り上げていくっていう
のが、ね、そうですね。私たちもね、あのゼミとか授業の方で結構商店街のことには関わらせてもらったりとか、うんうん、あの勉強させてもらったりとかしてるので、うんうん、なんか改めて商店街のことで実際にあの活動してらっしゃる話を聞けてすごい面白かったですよね。
そうですね、うん、僕らもあのウェブサイト班とか、まあ、僕らもラジオ班でも結構ね、街にバーって出てですね、いろんなこと聞いたりしますけどもね、うんうん、もう本当に自分たちでその作っていくっていうのは本当にね、なんか自由に、自由ですけどやっぱ難しいところはありますよね。
そうですよね、これは危険やとか、ちゃんとした利益ではないですけど、ちゃんとみんなに望まれてるものなのかとか考えたりとかしなくちゃいけないので、結構ね、
あとお祭りって天才でね、もう本当今回先言ったんですけど、雨でもね、ちょっと流れたりもしますしね、本当にもう分かんないですよね、どうなるかっていうのが。
そうですよね、もう雨やった時どうしようっていうのをあらかじめ考えとくのもなんかやぼったらしいし、かといってもガチガチに考えちゃったらあの全然いらなかったみたいなもありますよね。
そうですよね、まあ、あとは今回の大谷大学の博物館の展示ですね、
はい、
徳川幕府。
そうなんです、大谷大学初ってなかなか誇らしいですよね。
ですよね、もうこれは皆さん見に来ていただかないとという感じですよね。
いや本当にもうぜひぜひ皆さん見に来てください、
は
い、
ね、あかりさん、ちなみに博物館には行かれましたか？
まだ行ってないです次行きます。
なるほど、もうこれはねいつ行ったっていうね報告が聞けるんでしょうかね、ぜひともそれをね楽しみにしながらもですね皆さん聞いていただければね、まあ、空種プロジェクトの活動もですね、まあ、来年もありますしね。
そうなんですよ、
うん、ぜひとも皆さんツイッターの方をチェックしていただいてですね、うんうん、動きを見ていただいて、うん、でぜひともですねもう新大宮商店街のお祭り空種プロジェクトのメンバーが一生懸命やっておりますので、
はい、
皆さんよかったら足の方を運んでいただけたらなと思います、うんうん、そして博物館の方にもですね、もう絶賛もう期間も長く取っていただいておりますので、
はい、
もう皆さん本当にもう素晴らしい展示だと思いますので、僕もぜひ行きたいと思いますので、
はい、私も行きたいと思います。
言いましたね、
はい、
言いました、皆さん聞きましたねはい、わかりました、これずっと残るんでね、
行かせていただきます。
今度確認しましょう。はい、大谷大学ハッピーアワー、今夜はこれで失礼します。お相手は2回生の真瀬健人と
3回生の岡崎あかりと
教員の赤澤清隆でした。
それではまた来週、
さようなら。